こんにちは。ボイストレーナーミカです、今回はですね、いつもは月曜日の11時45分に開催しているライブなんですが、今日はちょっと時間を変えて14時、2時から開始させていただいております。ちょっとシェアするんで、待ってくださいね。開始でーす。はい、私はですね、声を武器にするサロンっていうのをやっておりまして、そこの、ま、メンバーさんがこう入れられる質問箱みたいなのがあるんですけど、そこに寄せられた質問に答えていく会にしようとしてたけど、今回来てなくて、寂しいじゃない？寂しいよ。なんで今度はね、別のところに来ていた質問に回答していく形で、お話をしつつ、腹式呼吸、まあね、声を出すときに腹式呼吸だといいよっていう話よく聞くと思うんですけど、その辺の、こととかもちょっとやっていこうと思います。なので、声を良くしたいあなたは、ぜひぜひ、最後まで聞いていってください。さて、それでは、早速ですが、いただいた質問を読んでいこうと思います。タイトルにも書いたんですが、滑舌が悪くて言葉が伝わらない時があります。特に緊張する場面や急いでいる時に言葉が噛み合わなくなります。噛みますってことかな、もっとゆっくり話してとよく言われますが、意識してもすぐに早口に戻ってしまいます。喉から声を出している感じで通りも良くなく感じます。改善方法はありますか？ということで、いただいております。ありがとうございます。あ、そして、メグさん、こんにちは。ようこそようこそ。ありがとうございます。今日はですね、声を武器にするサロンメンバーの質問に答えようと思ったら質問なくて寂しいということで、別のところでいただいている質問に回答していきます。はい。月曜日のね、お昼に開催しているライブなんですけど、今日はちょっといつもと時間を変えて2時に開催しております。はい。では、この滑舌が悪くてっていうところなんですけど、まあ、これはね、結構よくいただく質問です。はい。で、私もめちゃくちゃ滑舌いいかって言われると、まあ、そういうわけでは、ないので、なんていうか、いわゆるアナウンサーさんのような、ああいう滑舌の聞き取りやすさっていうのまでは、ちょっとたどり着かないかもしれないですが、まあ、普段のこういう配信だったりとか、あと仕事ですね、仕事でなんか、ね、こう、これやっといてってお願いしたり、こんな風にやっておきましたっていう説明をしたり、まあ、もしかしてね、プレゼンテーションとかする方もいるかもしれないですけど、そういう時に聞き返されない程度の滑舌であれば、私もお伝えできると思っております。アナウンサーさんのあの滑舌というか、イントネーションのやつとかってね、本当に奥深いんですよ。めちゃくちゃ奥深い。なので、まだそこまでね、本格的なことじゃなくっても、滑舌やりやすくなる方法なんかもあるので、少しね、お話ししていこうと思います。まず、ゆっくり話してみてもいるんだけどっていうところ、この辺はね、すごくいいかなと思います。で、ただ、ゆっくり話すっていうところに意識を持っていくんじゃなくて、ちょっとね、意識を変えてみるとさらにいいかなと思います。これはどうするかというと、自分が何を話したいかじゃなくって、相手に届いているかどうかっていうところに意識を持っていくといいです。まあね、喋ってしまうっていうのは、まあ私も早口なのでちょっとこうなのかなっていう予想の上なんですけど、自分が考えていることを伝えたい。とか、説明したいっていう気持ちの表れだと思うんですよね。まあ、その気持ちの姿勢に関してはすごいいいことだと思うので、ここは、グッドグッドだと思ってます。ただ、その相手が受け取りやすいような、まあ、言葉というか、まあ、話し方か、になっているかなっていうところが重要かなと。まあ、例えばね、こんなことがあって悩んでますっていう言葉を投げたときに、相手が こういうことで悩んでるんだねって、こう納得しているような素振りを見てから、あ、実はこんな悩みがあってっていうふうに話しかける、みたいな感じです。伝わりますかね。なんかでこう、今日こんな風に悩んでて、こうこうこうでこうでこうやって、こう、やっつぎ早に喋ってしまうと、やっぱり受け取りにくいのかなと。これは先日私がね、息子に学ばさせてもらった部分だったりもするんですけど、まずは相手が自分の言葉をどういうふうに理解しているかなとか、理解しているかなっていうとちょっとすごく大きく重たく感じるかもしれませんが、まあ、言葉聞き取れたかなぐらいの感じでちょっと表情を伺ってみたりとか、そういうふうにちょっとこう様子を伺ってみる。あ、そうなの?みたいな反応があれば、あ、僕が悩んでいるっていうことは伝わっているぞっていうところで、いや、実はこんな悩みでねっていうふうに話す。みたいなふうにしていくという感じです。まあ、音声配信だったりすると相手の表情が見えないので、まあ、ちょっと自分の脳内でもう、なんかこう妄想をしていただいて。で、一呼吸、二呼吸を置いてから次に話していくっていうのがいいんじゃないかなと思います。お、古沢さんでいいかな?小沢さん、古沢さんだと思いますが。子供の貧困に動く映像クリエイターさん、ありがとうございます。こんにちは。質問回答しておりますので、よかったら聞いていってください。滑舌に関するお悩みなんですけど、まあ、早口だから、滑舌が悪いと思うんで、ゆっくり喋ろうとしてるんだけど、っていうお悩みだったんですが、まあ、ゆっくり喋るもいいけれど、相手が、自分の言葉を理解できたかなっていう様子を伺っていくことで、まあ、早口かもしれないけど、相手が聞き取れるというか、理解できるっていう会話ができるんじゃないかな、みたいな話を今しております。お、めぐさんありがとうございます。なるほど。相手に届いているかどうかって、ついつい自分の話し方がどうかばかり気になりますが、相手の様子も大事ですね。そう。そうなんです。そうなんです。私はね、先日これがちゃんとできていなくて、息子に注意を受けたところなんですけど。お母さん、2秒待って。僕も喋りたいから2秒待って。みたいなことを、息子に、小学校3年生の息子に言われましたけど、いや、そうだなと、うん。本当につい最近学んだことを今ここで、お返ししている。そんな感じです。いや本当にその自分が投げた言葉が相手がちゃんとキャッチできてるかなっていうところを理解することで、やっぱりお互いね、話が進めていけるかなというふうに思います。私もそれ息子にやっちゃう。お揃いですね。なんか、やっぱ家族って、あれですね、ついつい、分かってくれてるだろうって思うのか、なんか自分の、言いたいことをとりあえず言っちゃうっていうね、ことになるのか、ついつい家族にはね、やってしまいますよね。お互い頑張っていきましょう。いや、お互いというかね、もう私ですけどね、はい、頑張ります。はい、それで、そうそう、言葉そのものの速さのせいで聞き取りにくいっていうのもあるかもしれないですけど、まずはそこ、相手の理解が追いつくかどうかっていうところが結構重要なので、早口であっても、まあ、ゆっくり喋るというか、理解をこう、お互いでこう、合わせながら話を進めていくっていうのがね、いいかなと思います。まあ、本当私も早口気味なんで、すごくわかります。まあ、この辺をね、意識してみると何か変わるかなと思います。で、喉から声を出してる感じがあって、通らないみたいなことも、質問に書いてもらってたんですけど、これもね、その、ゆったり、呼吸をしていくっていうのはね、すごくおすすめです。あ、ありがとうございます。で、古沢さんでよかったかな?間違ったらごめんなさいね。教えてください。古沢さん。伝え方ではなく、伝わるかですね。そう。そうなんですよ。これね、本当私も完全な自戒でもありますけども、伝え方はもちろんやっぱり大事。相手がわかりやすいようにっていうふうに、こちらでこう、なんて言うんでしょう。プレゼントのラッピングするみたいに言葉のラッピングをして、こんな感じにするとどうでしょうってこう、伝え方を工夫するっていうのも大事なんですけど、ラッピングしたプレゼントを、ほらとか言って放り投げちゃダメじゃないですか。せっかくラッピングしたやん、丁寧に渡せばいいやん、みたいなところがあるかなと思うので、伝え方もしっかりラッピングした上で、渡し方伝わるかどうか、ここ引っ張ったら開くんです、みたいなね。ここ引っ張ったらリボンがほどけるんです、みたいな、そういうところかなと思います。ちょっと今のリボンの はいらなかったですね。ごめんなさい。余計なこと言いました。はい。そんな感じで。いらんこと言うてもた。すいません。メグさん。私もレッスン中に質問されると嬉しくて、ついつい話しすぎるので、気をつけないとめっちゃわかります。ですよね。なんか、やっぱ質問されると嬉しいですよね。あ、そうそう、そこめっちゃいい質問やわみたいな感じで、こう、ついついわーっと言ってしまうの、私もあります。ちょっとメグさん、あれですね、私と似すぎじゃないですか。でもまあ、私はメグさんみたいにかっこいい英語喋れないので、うん、頑張ります。で、なんだっけ、あと、そうそうそう、喉からね、声を出してる感じがあるよっていう、この話、この話題に入っていこうかなと思うんですけど、うん、だいたい早口の方って言葉も早いんですけど、息のスピードも結構パッと速くなります。で、息のスピードが速いと、まあ、喉周りだけではないんですけど、結構ね、体がギュッと収縮、緊張するというか、まあ、キュッとなるんですね。で、キュッとなると、うん、その、いわゆる喉声になりやすいっていうのがあるので、ゆったり呼吸をする感じで、ちょっとね、はぁーとこう、あったかい、柔らかい息を吐くようなイメージで、ふぅーと一旦息を吐く。これぐらいの息のスピードで、おはようございますって喋ってみるとか、いや、実はこんな悩みがあって、っていうふうに、ふーって吐くぐらいの息のスピードに合わせて声を出す。そうすると、まあ、実際にゆっくりな喋り方にも近づけると思いますし、喉声っていうのから少し離れて、楽な声が出せるかなと思います。でまあ、通らない声って、まあ、いろんな要素があるので、まあ、この質問をくれた方が、どういう声でっていうところを、とね、またちょっと、兼ね合いがありますけど、まあ、多くの方は、大体この上半身、肩周り、首周りにギュッと力が入って、で、通らない声、響きの、届かない声になりがちなんですよね。これって、ふーっと体の力を抜くと、リラックスして、体がね、よくなるようになるんです。まあ、共鳴の話ですね。緊張してるとあんまり共鳴しないんですけど、うわーとリラックスすると、ワンワンワンワンという共鳴が、よくなる体に、声になってきますので、ちょっとね、ゆったり呼吸をするように、ゆったり声を出す。この辺も意識されると、早口のスピードも緩むし、喉の負担も緩むし、声が通りやすくなるみたいな、そういうね、いい効果がたくさんあるかなと。思うので、喉周りとか、この辺の筋肉を緩めるためにも、ゆったり、呼吸をしていくといいんじゃないかな、ということで、質問回答とさせていただきます、した、なした、どし、いただきます。いや、ほんとね、この早口とか滑舌問題は、なんだろうな、私がいただく質問の中でも、三分の一ぐらいは占めるかな。通らない声とかも入れたらもう半分ぐらいになるかもしれない。本当声が通らないで悩んでらっしゃる方すごく多いですし、滑舌ね、あります。で、滑舌の改善としては、いわゆるその滑舌練習ってやつ、その、あるんですよね。いろいろ、ういろうりっていうのを読んだりとか、あとは宮沢賢治さんだったかなの、我が輩は猫であるっていうあれを読んでみたりとか、そういうのでね、滑舌の練習をするっていういろんな方法もあります。で、実際にお声を聞かせてもらって、例えば、かきくけこの、家業が苦手だなという方には、この文章がいい練習になるよとか、ラリルレロが苦手な方にはこの文章がいいよとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、今回はね、音声配信だっていうのもあって、多くの方に使える滑舌練習って難しいなと思って、こんな切り口でお答えさせていただきました。まあ、一番有名なところはウイロウリかな。うん。ウイロウリ。外ロウリって書いて、ウイロウリね。うん。本当に言いにくい言葉がブワーっと並んだ。物語、文章になっているんですけど、アナウンサーさんとかも練習に使ったりしますし、あとあれもいいですね。演劇部とかでもやってる、アメンボ赤いなあいうえおのやつ。 知ってます？浮きもに小エビも泳いでる。でしたっけ？小エビちょっと私が忘れちゃったけど。柿の木、栗の木、柿くけ子みたいなやつです。あれをやると、自分が言いにくい行がわかります。わ、私は作業がダメだわ、とか。私、まみむめも無理、みたいな、そんな感じで、自分が苦手としているところが分かったりするので、おすすめですね。あ、ゆきこさん、こんにちは。ありがとうございます。ちょうどね、今質問回答し終わっちゃったところなんですけど、滑舌が悪くって伝わりにくいんですっていうお悩みに回答したところです。よかったらまたアーカイブ聞いてみてください。あ、めぐさん、ういろうり、いつかチャレンジしよう、チャレンジしてみようと思って、早数年。わかります。ういろうり、ちょっと、もう字面見ただけで、うんってなりますよね。わかります。すごくわかります。あ、じゃあ冒頭だけね、せっかくなので、この数年のあれを、ちょっと一回やりましょう。最初だけでもやれたら、ちょっと気持ちが変わるかなと。やってないことない、やりかけましたと言えると思うので。じゃあ、ういろうり、ご存知の方もいるかもしれませんが、滑舌練習にも本当によく使う文章です。拙者、親方と申すは。はい。まず、ここがもう言いにくいわ。拙者、親方と申すは。まず、ここで、拙者。意地悪ね。拙者。拙者。はい。この辺から多分言いにくいんじゃないかなと思いますが、言えますか？言ってみてください。ゆっくり。いきますよ。せーので言いましょうね。拙者、親方と申すは。ですよ。いきますよ。せーの。拙者、親方と申すは。言えました？言えたかな？はい。もうこれでういろうりデビュー。おめでとうございます。数年できなかったデビューできました。おめでとうございます。もう、ういろうり、制覇ですよ。制覇は早いか。いやー、やりましたね。おめでとうございます。制覇はちょっと言い過ぎました。すいませんでした。いや、でも本当にこの拙者が本当に言いにくいですよね。そう、拙者、私の拙者、すっごく苦手です。で、この次、拙者、親方と申すは、お立ち合いのうちに。ここもちょっとここまで切ろうかな。拙者親方と申すはいけたので次いきますね。お立ち合いのうちに。はい。お立ち合いのうちに。立ちつてとがきます。お立ち合いのうちに。じゃあゆっくりいきますよ。せーの。お立ち合いのうちに。はい。もう一回。せーの。お立ち合いのうちに。これ連続で言います。拙者親方と申すはお立ち合いのうちに。行きましょう。せーの。拙者、親方と申すは、お立ち合いのうちに。もう一回行きましょうかね。せーの。拙者、親方と申すは、お立ち合いのうちに。はい。で、この後バーッと続きます。ご存知のお方もござりましょうが、お江戸を立って二十里、ブラブラブラブラブラっていっぱいあるんですけど。今日はもうここまでにしときましょう。一行だけ。拙者親方と申すはお立ち合いのうちに。これだけでも結構舌とか唇を動かすので、いい滑舌の練習になります。これね、ほんといろいろあって、ベロを動かすのが苦手な方もいれば、表情筋、唇とか、まあ、ほっぺたとか、こっちの筋肉を動かすのが苦手な方もいるので、一概にこれをやるといいですよっていうのも、まあ、なかなか難しいんですけど、まずは、普段の喋ってる口よりも、指一本分ぐらい大きく開けるような気持ちでやると、割とハキハキ喋れるようになります。私多分これ普通にいつも通りで喋ると、拙者親方と申すはお立ち合いのうちに、言えちゃったけど、割とこれぐらいです。でもこれをしっかり言おうとすると、指を一本大きめに開けて、拙者、親方と申すは、お立ち合いのうちに。はい。口をしっかり開ける分、ゆっくり動きますし、あとなんか勝手にベロもはっきり動かそうと、してますね。はい、ベロと。表情筋と、まあ、いろいろ複雑に動かしていくので、まあね、どれが一番あなたの苦手パターンかが、まだ私にはわかりませんが、 ぜひぜひ、まずこの指一本分ぐらい、口を大きめに開けて、発声するっていうのをやってみると、滑舌少しずつでも良くなってくると思います。滑舌良くするためにも、自分が一体何が苦手なんっていうのが分かってないと難しい。例えばね、この、しっかりあいうえおって口開けるのはめっちゃ得意なのに、ベロの動かし方が苦手。そんな方にしっかり口を動かすといいですよって言っても、いやいやいや、やってますがなーってことになるんですよね。本当に難しいところではあるんですけど、うん、まあ、でもほとんどの方がね、あんまりちゃんと口を動かせてなかったりするので、はい、指一本分開けるっていうのは割と多くの方に伝わると思うのでやってみてください。ではでは、ですね、声を良くする上で欠かせないものがあります。一体何でしょう？チッチッチッチッチッチッチッチッチッ。別に全然クイズでも何でもないんですけど、もったいぶらずに言うと、呼吸です。まあよく聞いたことあると思いますけど、腹式呼吸ができると自然と声がスカッと出たりとか、実はまあ声だけじゃなくって姿勢が良くなったり、うん、あとはメンタルが安定したり、睡眠の質が良くなったり、なんか寝つきがいいとか、寝起きが良くなったとか、うん、あと、お通じが良くなるとか、なんかそういうね、声に関係ないすごくいい部分もいっぱいありまして、腹式呼吸ができるだけで、だいぶ人生良くなるんじゃないって私は思っております。でも、ういろうりと一緒で、腹式呼吸も、まあやろうと思っても、やらなかったりするんですよね。呼吸だったらいつでもできるんですけど、できない。やらないんですよ。これは私もそうだからわかる。やっぱそういう機会がないとやらないよね。ということで、ここで実際にやってみようというのが、このライブ配信の一番の大きな趣旨でございます。はい、実際にこういう機会があれば、ちょっと呼吸に意識向けたりするんちゃうかということで、一緒にやっていきましょう。私の配信を聞いてくださっている方は、私がユーデミーという動画講座で腹式呼吸講座を出したというのはもう結構しつこく言ってきたので、あ、知ってるよっていう方も多いかもしれないんですけど、この腹式呼吸講座を受けてくださった方は、それを思い出しながらやってみてください。で、ここではあんまりね、もう長いこと喋るともう明日になっちゃうので、いや、そんな喋んないけどちょっと長すぎるので、すっごく簡単にかいつまんでしか説明しませんが、それでもやらないよりやった方がいいので、一緒に腹式呼吸やっていきましょう。まずですね、今どんな風に聞いているかにもよりますけど、立てる方は立った方がわかりやすいので、ぜひぜひ立ってください。で、仕事中に実はひっそり聞いてますとか、電車の中ですよという方は、座っててももちろん大丈夫です。ただちょっとね、浅めに腰掛けていただけた方がいいかな。足がね、ピタッと床についてる方がイメージはつきやすいかなというふうに思います。では、腹式呼吸なんですけど、いろいろ伝え方のパターンがあって、理論的に説明した方がわかりやすいよっていう方もいれば、イメージで伝えた方がいいよっていう方もいらっしゃるんですよね。なんかその頭から声が出るようにって言った方が分かる方もいればそれじゃ分からんっていう方もいるじゃないですか。そういうのも踏まえて、いろんなアプローチで説明しているのが、先ほど言っていたユーデミの動画講座になっております。まあ、ここはね、音声配信の場なので、もうすっごい代表的なシンプルなやつでいきますねまず、胸、鎖骨の下に手を置けたら置いてください。仕事中にこっそりやってる方は、こっそり置けたら置いてください。で、もう片方の手をお腹に置きます。お腹といっても、まずおへそに親指を置き、さらにその下にダダダンと手を置きましょう。で、もう今からおへそに置いた親指はもう離してもいいです。重要なのは人差し指から小指に置いてあるこの辺。まあ、いわゆる下腹部、下っ腹ですね。ここと鎖骨の下の胸を触って、で、息を吸います。鼻からでも口からでもどっちでもいいです。吸った時に、はい、胸の方に置いた手がヒューッと動いた場合は、これは、いわゆる胸式呼吸、胸式呼吸と言われる率が非常に高いです。 で、そうではなくて、下っ腹に置いた手の方が動いたよという方は、割と腹式に近いかなという感じです。ぜひね、下っ腹に置いた手の方が動くようにイメージをして、息をしてみてください。ちょっとこれだけの説明じゃ分かりにくいよという方は、ぜひユーデミの動画講座、今限定のクーポン出してますからね、概要欄後ほど見ておいてください。限定クーポン貼っておきます。はい。1500円です。安っ。はい。なんか定価が2万何千とかが1500円。安っ。90何パーオフやっちゅうね。はい。ぜひぜひです。はい。で、胸と下っ腹に置いたこの、手を意識して下っ腹の方が動くように、吸います。で、吐くときも一緒。下っ腹の方が動くように。胸の方に置いた手は基本的にほとんど動かないような、そんなイメージをしていただくといいです。じゃあもう一回行きましょう。吸って。で、吐く。はい、吸って。吐く。これが、まあ、いわゆる腹式呼吸と言われるやつです。で、この呼吸、実はね、ストレッチとかした方が、より入りやすいので、なんかうまく動かないなーっていう方は、ぜひね、ストレッチしてみてください。もうこれ、本当の普通のストレッチでいいです。前屈とか、股関節とか。なんか声に関係なさそうなんですけど、実は股関節なんかめちゃくちゃ関係あるんですよね。不思議ですけど。とか、あとは、一番やってほしいのはね、肩甲骨です。天使の羽のところ、言えなかった。滑舌の話してたのに。天使の羽のところ。はい。肩をぐーっと後ろに反るようにして、肩甲骨を寄せていってください。で、そのままさらに肩を上に持ち上げて、耳に近づけるようにぐーっとやります。これ息吐きながらやってくださいね。でこれ、痛いよという方は多分肩こりある方なので、ちょっとまあ緩めたりして、気持ちいいなーぐらい止めてください。痛気持ちいいかなぐらいで、痛い痛いまでいかないようにしてください。もう一回行きましょう。一回吸って、吐きながら寄せて、持ち上げる。はぁ、あ、痛気持ち。はい、緩めます。寒かったりするともうガッチガチなんで、この辺もやりにくいですね。で、今度逆です。肩甲骨をぐーっと広げたいので、猫背になっていいです。肩甲骨を右左右でガーッと広げていくような感じでぐーっと広げます。これも息を吐きながら行きましょう。吸って、吐きます。広げる。はい、もう一回。吸って、吐く。はい、OK です。で、首周りもなんかね、いろいろ説明して、いたりするんですが、ここでは割愛します。高い声が出やすくなる首周りのストレッチとかもあるんですけど、まあ、それまたユーデミー動画見てみてください。はい。ぐるっと回していきますね、ここでは。一息で一回転するぐらいのゆっくりのペースで回します。ただ、こう、なんですかね、肩からグイングイン回ってしまうというか、腰を支点にしてしまうと首のストレッチにはちょっと効果が半減してしまうので、肩まではまっすぐ動かないようにして、頭の重みでぐるっと回していきましょう。では吸って、吐きながら回しましょう。はい、吸って、反対。もう一回行きましょうか。吸って、じゃあ、ラスト反対。はい、OK です。はい、気持ちいい。こんだけでも気持ちいい。この上でもう一回、さっきと同じとこに手を置いてください。で、息を吸って吐いて押してみると、さっきより深く入る気がする。やってみましょう。一回吐いて、ふう。じゃあ、お腹に息入れるように吸って、うん、吐きます。私はこっちの方が全然入ります。ストレッチの後の方が。はい、もう一回吸って。吐きます。ラストを吸って。吐きます。 はい。あ、気持ちいいね、やっぱり。やっぱりなんか、やらないでも一日は過ごしていけるんだが、やった方が気持ちがいい。で、なんか、自分の呼吸がちゃんとできてるかなとか、なんか、ちょっと今日はここが痛いんだなとか、そういうのがわかる。あ、ゆきこさん、でしょでしょ、確かに流行ります。ですよね、ですよね。うふふ。あ、めぐさんも、おーと、歓声を上げてくださってる。ありがとうございます。ありがとうございます。これね、こんだけなんですよ。やってること全然難しくなくないです。私めっちゃ簡単に一生懸命説明しているけれど、ボイトレっていう言葉が悪いと思う。めっちゃハードル高く感じるやん。やんとか言ってしまいましたけど。いやー、ほんとね、これだけのことで声変わるので、この呼吸した後喋ったらすごいやりやすいと思います。拙者、親方と申すは、お立ち会いのうちに、あ、もうスルスル声出てくる。なんか、そのさっき質問にもありましたけど、通らない感じがするとかね、喉に力みがあって、これね、腹式呼吸したら多分改善されると思いますよ。もう腹式呼吸めちゃいいんだから、ぜひぜひ本当に、もうコスパゼロです。だって呼吸だもの。普段からやっている普通の呼吸をちょっと深い腹式呼吸にするだけで、こんなにも違うんですよ。集中力上がったり、なんか実際脳にも酸素が回るからだと思うんですけど、集中力が上がるっていう声ももらいましたし、いいこといっぱいです。ぜひぜひ、この後概要欄から腹式呼吸チェックしてね。 はい、ということで今日は滑舌が悪くてという、ご相談の質問回答と、私個人的なメインは腹式呼吸を一緒にやろうやという 、そういうお昼の会をさせていただきました。実はね、これ、声を武器にするサロンという中でやっているうちの一つなんです。私はね、その声を武器にするサロンっていうのをやっておりまして、月曜日にこうやってスタイフの公開バージョン。で、まあちょっとその映像で見せないとわかんないよね、みたいなやつは、ズーム繋いだりたまにするんですけど、まあ、基本的には、スタイフでも公開できるような形でやっているのと、あと、水曜日に、このサロンメンバーさん向けに講座を開いております。前回、前々回と、音声配信に差をつけろということで、音声配信、ここ気をつけると差がつくからやろうねみたいな、講座をしました。こ んな感じで、声に関する、声を武器にする、そんなサロンをやっております。で、このサロンがね、この3月の22日に、ようやく、新規メンバー募集いたします。お待たせしました。3ヶ月ぶりかな？うん、1月に、第1期生を募集して、やっとです。あ、クラッカーありがとうございます。やっとです。で、これはね、ちょっと本当にすいません。私のわがままなんですけど、私はサロンメンバーさんの声にある程度コミットしたい というわがままがあって、この方がこんな声とかいうのがわかりたいんですよね。なので、なんか、上限なしでウェルカムというふうに気持ちはしたいけれど、私の耳が追いつきませんので、この3月22日から6日間だけ限定で、27日まで募集をかけて、で、そこで一旦打ち切りにします。で、その次、今回のじゃなくて、その次の募集がいつになるかは、ちょっとまだわかりません。声を武器にしたいよという方は、ぜひぜひこの機会にチェックしていただけたらと思います。まあ、声サロン、通称声サロンなんですけど、声サロンの中ではこんなことやってるよ、みたいな詳細は、毎週火曜日の朝にお届けしているメルマガの中で、お知らせしているので、興味がある方ぜひぜひ、これも概要欄に貼ってあるので、メルマガ無料登録しておいてください。で、実際の募集に関しては、公式 LINE の方で申し込みリンクをお送りするので、メルマガは登録してたけど公式 LINE 知らないわという方、ぜひね、これも、概要欄貼っときます。公式 LINE はつい先日できた、出来たてほやほやです。まあ、そんなたくさん、なんかあれこれ送るつもりはなくって、本当にお知らせとか重要なお知らせだけをお届けする、そんな公式 LINE にしていますので、こちらも合わせてチェックしてみてください。はい、ということで、おやつタイムですね、そろそろ。おやつタイムのちょっと前のお時間、ご一緒くださりまして、たくさんの方聞いてくださってありがとうございます。 また来週月曜日に開催するんですが、ちょっとね、時間帯が、という感じで、1時か2時にやります。ちょっとこれ決まってなくて申し訳ないです。ぜひね、私の、この、なんだっけ、番組をフォローしておいていただいたら、あ、でも、あれか、ライブしてるような通知は来る来ないが、またそれは個人の設定なのかな。まあでも一応アーカイブも残しますので、ぜひぜひフォローしておいていただけたら、更新の内容はわかるかなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。では、月曜日の声サロの回、これにて終了とさせていただきます。あ、そうそう、あさって水曜日の講座は、ワークをやろうと思っています。これはちょっと声サロメンバーさん向けのアナウンスになるんですけど、前回ね、この、音声配信で差をつけろみたいな話をしたんですけど、じゃあ、その差をつけるために、その大事な箇所があるよって話をしたんですけど、その大事な箇所の文面、どうしたらいいとか、あと、まあ、音声配信していなくっても、自己紹介の時に、どういう文面にしたらいいみたいなのがあると思うので、この文面を一緒に作るワークをやってみようかなと思っております。今ちょっと絶賛制作中なので、頑張って間に合わせます。頑張ります。いやー、あ、みちこさんじゃない。ゆきこさんありがとうございます。そう。私ね、おのみちゆきこで勝手にみちこっていうか、勝手に私脳内で省略しちゃってることがあって、たまにみちこさん言ってたらごめんなさい。名前間違うなってね。本当に申し訳ない。なんかみちこ友達が多いのも実はありまして、勝手に私は親近感を抱いて言っているんですけど、すいません。間違って言ってたらごめんなさい。みちこさんのことです。はい、そう、その文章をね、一緒に作っていこうと思っておりますので、ぜひぜひまた、講座ご参加いただけたらと思います。これもアーカイブ、どちらも残しますので、夜は無理だよという方、は、アーカイブで参加していただけたらと思います。では、美味しいおやつを食べましょう。今日も良い午後をお過ごしください。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ボイストレーナーミカでした。またね、バイバーイ。あ、メグさんありがとうございます。私も楽しかった。コメントありがとうございます。エキコさんもありがとうございます。